時は午後9時を回りました。川崎 FM をお聞きの皆さん、こんばんは。パーソナリティの森さやかです。本日366回目となります、森さやかの Life is the Journey。 この番組では毎回さまざまな分野で活躍されている方をお迎えし、人生を振り返っていただきます。前回は株式会社福成取締役平尾亜紀さんにご出演いただきました。熊本県御所浦で水産養殖業を営む家に生まれ育ち、アパレル会社に就職するものの、思いもよらぬ事態に家業を継ぐことを決意。しかし軌道に乗りかけた矢先に病を患い、余命半年の宣告。辛い現実に直面しながらも厳しい闘病生活を乗り越え、現在人のために生きる人生へ。創業63年の福成を継ぎ、家族とともに力強く歩み続ける平尾さん。生きているだけで丸儲けというメッセージをいただきました。今回も素敵なゲストをお迎えし、お話を伺っていきたいと思います。この番組は人と技術の力で驚きあふれる世界を、株式会社ワウワールドの提供でお送りします。さあ、それでは本日のゲストをご紹介いたしましょう。京都サンダー株式会社代表取締役新井京子さんです。新井さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、新井さん、現在どのようなご事業を展開されていらっしゃるのか、ぜひご紹介をお願いいたします。
はい、私どもはですね、 IT とコミュニケーションスキルで現場とオフィスをつなぎ支援する新しい職域建設ディレクターを創出しまして、建設業におけるデジタル人材の育成と、業務連携のための仕組み作りのコンサルティングを行っております。
建設ディレクターというものなんですね。初めてちょっとこう聞くですね、名前なんですけれども、一体ですね、具体的にはこうどういったこう課題をですね、こう解決していくような、の役割を担っていらっしゃるんでしょうか。
はい、建設ディレクターとはですね、IT とか、コミュニケーションの専門的スキルを身につけてですね、従来の技術者の役割分担、職域を超えて、多様な女性を含めた多様な人材が活躍できるように作った職域なんですけれども、建設業はですね、道路や土木であったり、建物を作る建築であったり、本当に多岐にわたってお仕事をされています。もう全国にですね、47万社も実は建設業ってあるんですね。とても大きな産業なんですが、やはりこう 3K というイメージが強かったり、そういったこともあってですね、なかなか若い方が入ってこないという現状もあって、人手不足というのが非常に深刻化しています。でも建設業ってですね、インフラを作るだけではなくてですね、社会基盤を作るっていうのはもちろんなんですけれども、災害から人を守る、地域を守るっていうのも大きな産業の役割の一つですので、そういった意味でですね、建設業が持続的に、お仕事をしていただくためにも、そういった人材不足とか、人づくりっていうところで新しい職域を作りました。
この建設ディレクターですね、実は一般社団法人、建設ディレクター協会も立ち上げられて、その理事長でもいらっしゃるそうですね。
はい、そうです。
今ですね、どのぐらいの方々がこの認定をですね、受けていらっしゃるんでしょうか。
はい、取り組みは7年目の取り組みなんですけれども、今現在全国で1500名の方がご活躍をされています。
そんなに多くいらっしゃるんですね。
はい、そうなんです。
どういった方々がこう受けにですね、来られるんでしょうか。はい、
この職域はですね、建設業の技術的、純技術的なお仕事になるんですけれども、実は今まで建設業に縁のなかった方、異業種からの転職であったり、新卒の方がこの職種を目指して入職をされているような状況でございます。でなんと女性がですね、非常に多くご受講いただいておりまして、認定者の7割は女性、そして10代から20代の方が4割ということで、比較的若い女性がこの建設業で多く、ご活躍をスタートされています。
ちょっとこうね、建設業で、女性で10代20代 もう本当に少ないっていうね、あの従来のこのイメージをすごい覆すような、はい、こうね、あの状況だっていうことなんですね。
そうですね、あの私たちもですね、この取り組みを始めた時はですね、今建設業で働いていらっしゃる方の、はい、まあ、総務経理でお仕事をされている方が、まあ、業務を整理されて、まあ、職務追加配置転換ということをメインにあのご提案させていただいてたんですけれども、はい、やっぱり時が過ぎてですね、あの多くの方に知っていただく機会が増えて、本当に新卒であの採用されて、あのこの職種を選んでいただく方も増えてきております。
まあ、こういったあのこう建設業界にこの新たなですね、この道というものをこう切り開いてこられたあの新井さんですが、一体どのようなですね歩みを経て今に至るのか、ぜひ伺っていきたいと思います。で、あの京都サンダーということで、あの京都があのこう地元ということなんですね。あの京都ってなんか新井さんにとってどんな街ですか？
そうですね、あの京都はもう皆様から言っていただける観光都市でもあってですね、あのすごくあの住みやすい過ごしやすい街で、あの歴史深い街ですので、あの日々見える風景というのはですね、お寺や寺社仏閣、本当にいいところの環境であの過ごしているなといつも思っております。
まあ、そうしたこう環境の中でこの育ちながらですね、はい、当時ですね、この学生時代の頃っていうのは、一体自分がこの先こうどんなですね、この道を歩んでいこうというふうにこう思われてたんでしょうか？
はいはい、私はですね、京都の地元の短期大学の家政学科を卒業しました。で、幼い頃はですね、まあ、料理が好きで、まあ、そういった意味でですね、あの自分はあの大人になったらあのお嫁さんになって、まあ、早く結婚してというふうに思ってたのが実のところ、幼い頃に考えていたことで、はい、で家政学科を卒業したというところなんですが、まあ、その後地元のですね、あの民間の観光業のお仕事に少し従事しました。
こうじゃあ仕事をしていく中でですね、はい、あの一体どんなことがあってですね、はい、この次のこう道というものに進んでいくことにあるんでしょうか？
はい、ですね、私が24歳の時に父親が経営していた、まあ、この会社がですね、はい、まあ、倒産の危機に陥りまして、まあ、そのことが、まあ、理由であのその会社に入りました。まあ、会社を再建するためというか、まあ、会社を手伝うためにあの入社したというのがその時の状況でございます。で、当時はですね、やはり目の前のことに一生懸命で、全くも余裕もなくて、とにかく向き合って、まあ、そのことを乗り越えることで精一杯でしたので、あの苦労もありましたけれども、まあ、多くの方に支えられて、まあ、多くのご縁をいただいて、まあ、会社を立て直すことができたということでございます。
そうですか。あの今こう、まあ、振り返ってみると、やっぱりそういう、こう、まあ、こう経営の危機の部分をこうやっぱりこう乗り越えてあのこう行くためには、なんかこうどんなこう自分自身がですね、こう気持ちであのこう取り組んでいくことが、やはりこの危機を乗り越えていくには大事だというふうに思いますか？
はい、あのもうとにかくポジティブに、目の前にあることは必ずクリアできるっていう気持ちを常に持ってました。本当に目の前に起こってくることが本当にわからないことばかりでして、まあ、とにかくいろんな方にお知恵をもらったり聞いたりしながら、あの自分なりに勉強して、はい、とにかくこれは絶対好転するという思いを持ってあの取り組んでまいりました。
じゃあもう必ずこう良くなるとですね、そういうふうにこう思いながら取り組むことが大事だということなんですね。さあ、その後のお話、大変気になるところなんですが、あの後半引き続きお話を伺っていきたいと思います。さて、ここでゲストの方の意外な一面を探ることを目的に、こんな質問をさせていただきます。今新井さんが興味関心を持っていることを教えてください。
はい、今興味を持っていることは時短料理です。
時短料理、はい、すごい気になります、
はい、というのはですね、はい、やはり仕事をお忙しくさせていただいている中で、こうゆっくり料理をしたり家事をしたりっていうのがなかなか時間を取れず、それが実はストレスに感じてたんですね、はい、で今 SNS とかテレビ番組で本当に10分でできるような料理とか、まあ、それが栄養満点で美味しそうなので、はい、まあ、そういったものを動画を見たりしながら、あの工夫してやることによって、はい、あ結構早くこういうことできて、なんか愛情あるものが作れるなというふうに 思ったので時短料理が今少しハマっております。
そうですか。ちょっと新井さん、私にも後で教えてください、はい、すごい興味ありますありがとうございます。さあ、それではここで一曲お届けしましょう。ルーカス・グラハムで Never Change。さあ、後半も引き続き京都サンダー株式会社代表取締役新井京子さんにお話を伺っていきたいと思います。前半は、この京都サンダーですね、入られて、この倒産の危機、これを乗り越えてこられたというところまでお話をしていただきました。はい、そして、そこでですね、お仕事をこう続けていく中でですね、この分岐点を迎えた場面があるということなんですが、一体どんなことがあったんでしょうか。
はい、35歳の時にですね、事務職から営業職に転身をしました。というのはやっぱり日々ですね、お客様からの電話をいただいて、いろいろなサポートするんですけれども、生の声、直の声を聞きたいという思いが芽生えまして、営業に転職しました。
はい、でもいきなりこう、営業に出ていくってちょっと勇気がいるとか緊張しませんでしたか。
はい、勇気もいりましたし緊張もしましたけれども、出向いた建設会社の方はですね、皆さんとても優しくてですね、こちらがしっかりと学びの気持ちを持って接するとですね、すごい応えてくださったので、いろんな方にご指導いただきながら、営業活動をしてきました。でその中でですね、やはりこう現場の方、技術者の方ですね、現場監督と言われる技術者の方は、こう昼間は現場の業務、管理業務ですね、で夕方事務所に戻って、書類業務をされるということで、そのことが長時間労働ですごく負担になっているということを知りました。で経営者からはですね、本当に技術者はいつも大変そうで、休みも返上して、仕事をしているので何とか負担を減らしたいと、そういう話を本当にもう随分前から聞いてきました。でなんとかそれをですね、解決したいということでですね、いろんな取り組みをしてまいりました。
ちょっと意外というかですね、やっぱりそのこう建設のこの現場って、やっぱりその職人の方で本当に現場でこうやっていくっていう、そこの時間が多いのかなと思ったんですけれども、書類作成っていうところも多いんですね。
そうなんですよ。その現場監督の方のお仕事っていうのは、現場が安全で工期内に住む、進行できるかっていう管理もそうなんですけれども、やはりこう発注者に提出する書類であったり、デジタル業務ですね、そういったことも非常に多くてですね、私たちが調べた結果、現場業務が4割で、実は書類業務が6割というぐらい多いということが分かってきましたので、それをなんとかこう、分業体制を築いて、楽にさせてあげることができないかということを常に考えていました。
そこでこう考えてかれたのがこの建設ディレクターという、この職域だったんですね。
そうなんですよ。本当にこれは2017年からスタートしてるんですけれども、やはりこう私たちがご支援するだけではなかなかこう前に進まないというところもありましたので、新しい職域、準技術者的な職域をですね、建設業界に作ることによって、新しい方の雇用も生まれますし、技術者の負担も減ってですね、技術者が本来やるべく、コアな業務に集中することができるんではないかということで、この職域を創出いたしました。
本当にすごくこうメリットのあるというかですね、こういいものである一方で、やっぱり新しいものをこの業界の中に、この浸透させていくっていうのは、なかなかこう簡単なことではないのではないかなというふうにも思うんですけれども、どんなふうにしてですね、この取り組んでいかれたんでしょうか。
はい、 やはりですね、建設業は男性主体の産業で脈々と受け継がれてきたんですけれども、やはりこう文化的なこともあってなかなか進まないという状況もありました。で、女性比率がですね非常に少なくてですね、はい、本当にこう現場の業務も専門性が高いということで、若い方とか、女性、経験の浅い方がですねこの業務をすることは難しいと、そういう価値観があったんですけれども、それを乗り越えてですね、まずは伝え続けてですね、この職種の必要性というのをですね、当協会でもですね、はい、イベントを毎年開催して、多くの方にお集まりいただいて、そこで発信し続けてまいりました。その中でですね、多くの方が時間をかけてですけども、それはいい取り組みだねということで共感してくださって、少しずつ広まっていったような状況でございます。
今こう、1500名の方が、こう認定されてと、そしてご活躍ということなんですけれども、例えばこうデジタル化というところで言いますと、具体的に皆さんこうどういったことを、こうされるんでしょうか。
大きく2つあってですね、工事処理のデータ入力というのはですね、日々の安全管理の書類であったりとかですね、出来型品質というものを管理するための書類がございます。それの入力業務であったり、図面の修正、写真管理なんですけれども、最近はですね、ICT を活用したさらに高度なスキルを活用して活躍している建設ディレクターもいらっしゃいます。具体的にお伝えするとですね、ドローンを使って測量です。今まではですね、よく歩いていらっしゃって 見る測量って、測量機器を覗いていらっしゃって、2人ペアでされているような測量もあるんですけれども、それがですね、地域は限られるんですが、空からですね、写真やレーザーを使って測量する技術というのがですね、もう建設業でかなりスタンダードになりつつありまして、そのドローンを飛行させて、それで収集したデータをですね、処理して図面化されるとか、そういったアクティブに働かれる方も増えてきているということで、非常に可能性が広がっているような状況です。
そうですね。わあ、でもそんな、世界になっているんだなということをですね、初めてして、なんかすごいなと本当に思いますが、新井さん、ご自身はですね、この京都サンダー入られて、そして代表に就任されて、今現在2代目ということなんですが、この就任に至る背景というのは一体どんなものだったんですか。
もう背景と言いましょうか、もう本当に営業に出てですね、お客さんの声を聞いてさまざまな取り組みをする中で、もう代を変わってですね、自分がこの会社を継いでやっていきたいという思いが芽生えましてですね、もう父親に私社長交代したいのということで、自分から申し出て社長に就任いたしました。
そうですか。その言葉はきっとお父様はどんな反応だったんでしょうか。
驚いてはいたんですけれども、それまでに私がいろんな取り組みをですね、してきたこともありますし、やっぱりその社内はですね、過去にその営業部隊があって、その方たちがですね、私をこうどう娘だからというふうに思われないように、やはりこう実績を出してですね、認めていただくようにこう時間をかけて作ってきたので、タイミング的に自分が40歳の時にタイミングだなと思って交代をいたしました。
そうですか。御社では多くの女性が活躍されているそうですね。
はい、ですね、と私たちの会社はですね、8割が女性です。はい、でも子育てをされていたりとか、親の介護をされている方でも働ける環境というのを作ってですね、生き生きと女性の方が活躍されていて、で何よりですね、本当に建設業の経験者じゃない方も働いていらっしゃるんですけれども、この社会インフラを支えるこの業界のご支援をできるということで、皆さん多分すごく楽しんでやりがいを持って仕事をしてくれていると思います。
そうですか。新井さんはこの女性がですね、このキャリアを広げてこう活躍をしていくためには、どんなことがこう大切だというふうに思いますか。
はい、 私にはここまでしかできないという自分を自分で縛らないことがすごく大切だなというふうに思っています。年齢をですね気にするよりもですね、自分の経験や学びを整理して自分が挑戦したいと思う出会うタイミングをですね、キャッチすることがすごく大切かなと思います。
さあ、この番組ではゲストの皆さんに必ずお聞きしている質問があります。新井さんにもお伺いさせていただきます。これから自分の夢を実現しようと考えている方々へ背中を押すメッセージをお願いいたします。
はい、一歩を踏み出すということです。やはりですね、打席に立たないとチャンスは来ないというふうに思いますし、立ち続けることが大切だと思っています。もちろんうまくいくこといかないことはあると思うんですけれども、立ち続けると世界が広がっていくというふうに思いますので、自分を信じて一歩を踏み出すというメッセージをお送りしたいと思います。
素敵なメッセージをありがとうございました。ということで、本日は改めまして京都サンダー株式会社代表取締役新井京子さんにご登場いただきました。新井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、それでは最後にもう一曲お届けしましょう。ヨーシーでムーンライト。森さやかの Life is the Journey、 いかがでしたでしょうか。京都で生まれ育ち、社会人となって観光業の仕事に就いた中、実家の倒産の危機により24歳で京都サンダーに入社。そこから10年かけて立て直し、35歳で迎えた分岐点。営業に転換し、現場に出たからこそ見えた書類作成業務や人手不足の課題。それを解決しようと建設ディレクターという職域を生み出し、業界に新たな雇用、そして女性活躍の道を切り開いた新井さん。経営の危機を乗り越え、2代目社長に自ら手を挙げ、業界に新たな風穴を開ける。一歩踏み出すためにはまず打席に立つこと。従来の建設業界のイメージを覆す取り組みをされている新井さんのしなやかで物腰柔らかな姿にぶれない信念を感じた、そんな時間でした。次回はどんな素敵なゲストの方が来てくださるでしょうか。来週もまたこの時間にお会いしましょう。今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。